今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第126回、キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上より第27章、ヨセフの夢の実現をお送りします。ヨセフはイシマエル人に連れられてエジプトに下り、奴隷としてポテパロに売られた時は17歳ぐらいの少年でした。今は30歳です。この間、ヨセフの父や兄弟はどうしていたでしょう。父は年を取ってきました。兄弟も年少のベニヤミンを除いて、皆結婚し、自分の妻や子を持っていました。飢饉は他の国と同様にカナンをも襲いました。ヤコブとその家族は、食物が十分でないため、大変困り、どうしてよいかわかりませんでした。ヨセフの兄弟たちは、お互いに顔を見合わせて、食物がなくなってきたがどうしよう。今に全部なくなってしまえば、私たちも子供たちも飢えてしまう、と言いました。しかし、父のヤコブは、エジプトに穀物があると聞いたので、息子たちに、あなた方はなぜそんなに心配そうに顔を見合わせているのですか。エジプトに穀物があるということだが、あなた方はそこへ下って行って、そこから我々のため穀物を買ってきなさい。そうすれば、我々は死を免れるであろう、と言いました。ヤコブの上の10人の息子は、エジプトに食物を買いに来ました。ベニヤミンは一緒に行きませんでした。父は彼を長い旅にやるのを恐れました。ヨセフのように、害に遭うと大変です。そこで父は、ベニヤミンを家に留めたのです。ある日、ヨセフが買いに来た人々に穀物を売っていると、自分の国、カナンから来た10人の人に気づきました。彼らは他の人たちと同じようにやってきて、ヨセフの前で地にひれ伏しました。偉い人の前にこうしてお辞儀するのがこの国の習慣でした。すると、ヨセフはこのカナンからの10人が自分の兄弟であることに突然気づきました。皆少し年を取ったほかは前と変わっていないので、ヨセフには兄弟であることがわかりました。彼らはまたヘブル語を話しました。ヨセフは彼らの言うことが皆わかりました。しかし、彼らはヨセフに気づきませんでした。無理もありません。最後に見たときは、ヨセフはまだ少年でした。彼らはヨセフを奴隷に売りました。おそらく彼がまだ奴隷としてエジプトの誰かに仕えていると思っていたことでしょう。エジプトで彼に会うとは思っていません。まして彼がパロに次ぐ身分でエジプトの王国の指導者であるとは考えもしませんでした。奴隷として売られたとき、ヨセフは単純な羊飼いの着物をつけていましたが、今は首には重い金の鎖をつけ、指には王の印の入った指輪をはめていました。ヨセフは自分が誰かを明かしませんでした。彼らが自分を売った時と同じように、まだ残酷かどうか知りたかったのです。そこでヨセフは、 彼らにはヘブル語を使わないで、エジプト語だけで話しました。ヨセフの言ったことを、エジプト語もヘブル語もわかる通訳者が、ヘブル語に訳してヨセフの言うところを伝えました。ヨセフは兄たちを恐れさせ、少年の時のヨセフにした残酷な行動を罰するだけの権力が自分にあることを示しておいた方がよいと考えました。そこで彼らを恐れさせるために、ヨセフは荒々しく、あなた方はどこから来たのか、と聞きました。通訳がヨセフの言ったことを訳すと、彼らは、食料を買うためにカナンの地から来ました、と答えました。ヨセフはふと、自分の麦の束にお辞儀をした11の麦の束の夢と、自分にお辞儀をした太陽と月と11の星の夢を思い起こしました。夢がついに実現したのです。ヨセフはなおも兄たちに荒々しく、いやいや、あなた方は食料を買いに来たのではない。回し者としてこの国の隙を伺いに来たのだ、と言いました。兄弟たちは大層恐れました。もしこの偉い主君が自分たちを回し者と思えば、皆縛り首になるでしょう。スパイは捕まれば、必ず絞首刑にされました。彼らはへりくだって、いいえ、我が主よ、しもべらはただ食料を買うために来たのです。回し者ではありません、と答えました。しかし、ヨセフは彼らの言うことに耳を貸しません。いや、あなた方はこの国の隙を伺うために来たのだ、と言いました。兄弟たちはすっかり怖くなり、しもべらは12人兄弟で、カナンの地にいる1人の人の子です。末の弟は今、父と一緒にいますが、他の1人はいなくなりました、と言いました。ヨセフは彼らを信じようとしないで、私が言った通り、あなた方は回し者だ。あなた方をこうして試してみよう。あなた方の言うように弟がいるなら、あなた方の1人をやって、弟を連れてこさせなさい。それまで、あなた方をつないでおいて、あなた方に誠実があるかどうか試してみよう、と言いました。ヨセフは、兄たちを3日間監禁しました。少々罰せられるのは兄たちには良いことです。ヨセフに対してどんなに残酷なことをしたかが身にしみてわかったでしょう。3日後にヨセフは兄たちを監禁所から出し、私は神様を恐れるから、あなた方を皆監禁所に入れてはおかない。1人だけここに残そう。後の者は食料を持って家族の上を救いなさい。もっと穀物が必要になったら、末の弟を私のもとに連れてきなさい。そうすれば、あなた方の言葉の本当であることがわかる、と言いました。ヨセフの言葉に兄弟たちは悩みました。彼らは、父がベニヤミンを手元から離さないことを知っていたので、どうしたらまた食料をもらいに来られるかと案じました。彼らはお互いに、確かに我々は、ヨセフをあんなに残酷に扱った罪がある。彼がしきりに願ったとき、我々は聞き入れなかった。それでこの苦しみに遭うのだ、と言いました。するとルベンが口を聞きました。ヨセフをみんなの手から救おうとし、みんながいなくなってから、ヨセフを助け出すつもりで、ヨセフを穴に入れることを提案したのは、ルベンだったことを、皆さんは覚えているでしょう？彼は、私はあなた方に、この子供に罪を犯すなと言ったではないか。それにもかかわらず、あなた方は聞き入れなかった。それで、彼の血の報いを受けるのだ、と言いました。ヨセフは彼らと語るとき、必ずエジプト語で話すので、彼らは ヨセフが自分たちの話している言葉がわかるとは思いませんでした。兄たちが、これは皆ヨセフをあのようにひどく扱った罰だと話し合っているのを聞いて、ヨセフの心は和らぎました。これが、15年もの間、会わなかった懐かしい兄弟たちであることをヨセフは思い出し、まだ彼らを愛せる気がしました。懐かしさに、どうしても涙が出てきて、隠しきれないので、部屋を出て行かなければなりませんでした。しかし、まだ自分が誰か言いたくありませんでした。まだ兄弟たちの後悔が足りないと思ったのです。彼らはまた穀物を買いに戻ってくるでしょう。その時自分がヨセフであることを明かそうと思いました。ヨセフはとてもベニヤミンに会いたくなりました。ベニヤミンは自分の本当の弟です。他の兄たちは義兄弟にすぎません。だから今度来る時は、ベニヤミンを連れてこなければいけないと言ったのです。ヨセフは涙を拭って兄弟たちのところへ戻り話し合いました。それからシメオンを彼らの目の前で縛り監禁所に入れました。ヨセフは家来たちに兄弟の袋に穀物を詰めるように命じ、また兄弟からお金をもらいたくなかったので、お金を彼らの袋に入れておくように言いました。それで、兄弟たちは自由に家に帰れます。ただ、シメオンは置いていかなければなりませんでした。穀物の袋をそばに積むと、彼らは家路につきました。途中で兄弟の一人が、ロバに餌をやろうと袋を開けました。袋の口にお金があるのを見て、すっかりびっくりしました。彼は、他の兄弟に、私の銀は返してある。見よ、それは袋の中にある。と叫びました。彼らは恐れました。神が我々にされたこのことは何事だろうと言いました。やがて、老いた父が心配して待っている家に着きました。そして兄弟たちは自分たちがスパイだと言われたこと。シメオンが監禁され、ベニヤミンを連れて食料をもらいに行くまで話されないことなど一部始終を話しました。それから彼らは袋を開けました。するとどうでしょう。みんなの袋からもお金が出てくるではありませんか。老いた父は彼らの話を聞いて悲しみました。そしてベニヤミンを連れて行かなければ二度と行けないと聞いて、一層悲しみました。彼は、あなた方は私に子を失わせた。ヨセフはいなくなり、シメオンもいなくなった。今度は、ベニヤミンをも取り去る。これらは皆、私の身に降りかかってくるのだ。と嘆きました。すると、兄弟たちのうちで、一番年上で、一番責任があると思われるルベンが、もし私が彼をあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺してください、と言いました。ルベンは、父が自分の二人の子を決して殺さないだろうと思いましたが、これだけ強い約束をすれば、父もベニヤミンを生かせるだろうと思ったのです。しかし、ダメでした。老いた父は、ベニヤミンは、あなた方と共に下って行ってはならない。ヨセフは死に、ただ一人彼が残っているのだから、もしあなた方の行く道で、彼が災いに遭えば、あなた方は、白髪の私を悲しんで、黄泉に下らせることになる、というのでした。 今日のほほえみトークいかがでしたか？今日は旧約聖書創世記42章のお話でした。この母と子の聖書、新約物語は12枚の CD にまとまっています。また旧約物語も世界の始まり、ノアの箱舟、そしてもうすぐ第3週天の星のようにも完成します。リスナーの皆様にご希望の1枚を差し上げています。どうぞご希望を書いてメールでお知らせください。お待ちしています。ほほえみトークのコーナーからメールで直接母と子の聖書の CD、 お好きな1枚お申し込みができます。また私へのメールどうぞくださいね。アドレスはナミコのナミです。 NAMI@JESUS-WEB.ORG です。またあなたの家のお近くの教会のご案内はいつでもしています。どうぞお問い合わせください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。